ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。関東は梅雨明け間近ということで、今年は夏が長そうですね。私はですね、アルバムのレコーディングやいろいろなライブをやらせていただき、感謝の日々、送らせていただいております。それでは今日もマイラジオスタートです。はい、ということで1ヶ月の近況報告、させていただきます。まずですね、ペインティングオブノーツ PONの2日間のレコーディングでございました。タカポンとですね、出会ってから9年、そして、デュオというまあこう形態で、スタートしてから8年というね、結構長いこう、時間をかけて、満を持してというか、まあようやくねこう形に、できたということがすごく嬉しいなぁと胸にこう染みながら、レコーディングさせていただきました。今回のね、アルバムはですね、こう二人で、8年間ですか、作ってきたこう、音っていうのをベースに、また、まあ、それだけではなくて、こう、チャレンジある、こう、内容になったかなというふうに思っております。まだですね、いろいろとこう、作業っていうのは終わってないんですけれども、皆さんに聞いていただけるのが、すごくこう、楽しみなような、そしてまたちょっとこう、ドキドキ、のような、そんな、気持ちでおります。リリースは9月になっておりまして、リリースツアーや、リリースライブですねは9月後半から決まっておりますので、またそちらの方もお知らせ、していきたいなと思っております。そしてこちらの2日間のレコーディング翌日ですね、こちらは池袋アップルジャンプでのピアノ松本茜ちゃんとのデュオでございました。まあ、心地よい、こう、疲れの中ですね。非常に、こう、リラックスして、できたライブだったな、というふうに思います。レコーディング後の、こう、ライブっていうのは、まあ、疲れているので、いい具合に、こう、力が抜けていますので、結構ね、調子がいいっていう、こう、説が自分の中であるんですけれども、そんな、感じで、できたというのも、こう、一つありまして、あかねちゃんとまた、こう、ぐっと、距離が近づいたライブになったかなというふうに思っております。そしてザ・ツリー・オブ・ライフのライブが、桜木町ドルフィーでありました。少しね、久しぶりの気がする TOL のライブだったんですけれども、まあそんなね、久しぶりではないんですが、この日はですね、配信も、あったんですけれども、ご来場、いただいた皆様ともこう熱い時間っていうものが共有できたかなというふうに、思います。そして黒沢彩ちゃん弾き語りとのデュオ、こちらが吉祥寺のストリングスでありました。6月は2回ねあったんですけれども、彩ちゃんのデュオがまあこうやっぱり回数を重ねるごとにですね、ますますシンクロっていうんですか、する部分っていうのがすごく多くなってきまして、なんか感覚的にはどちらが弾いてるかわからないみたいな、こうそういう、瞬間みたいなのも結構このライブでは多かったんですね。ですので、まあ私自身がとてもこう癒されるというかね、そういう音の世界だなというふうに思っております。今年の後半はですね、月1回ぐらいのペースで、やっていきたいなと思っております。そしてフルートの坂井真紀夫ちゃん、ピアノの岸さやかちゃんとのトリオ、がわらびのアワデライトでございました。こちらはですね、本当に久しぶりのトリオなんですけれども、まあ、さやかちゃんとはね、ちょこちょことデュオを、やっていますが、真紀夫ちゃんと一緒に演奏するっていうのが多分2年ぶりぐらいだったんじゃないかなと、思います。まあ、フロント楽器2人とピアノということで、ともすればこうサウンドしづらい編成かなというふうに思うんですけれども、非常にうまく 美しくサウンドしたなと思います。それぞれのねオリジナルをやったんですけれども、まあ、曲はよく知らないっていうのはあるんですけれども、お互いにこう人間性っていうのを二人ともよく知っているので、そういうものが非常にサウンドに、関係したライブだったんじゃないかなというふうに、思っております。あとね、フルートとバイオリンというのはやっぱり相性がすごくよくって、私もフルート大好きなんですけれども、またね次回12月に決まっているんですが、その時はまたこうさらに、深まって、音楽できるんじゃないかなと思っております。そしてピアノ若井くん、ベースくすいくんとの初トリオ、こちらは、南青山のボディ&ソウルでございました。久しぶりのねボディ&ソウルでのリーダーライブということで、あとね若井くんとも1年ぶりとかですかね、かなり久しぶりだったんですね。でベースのくすいくんとは2度目の共演ということで、まあ、私のね、ライブを、お願いしたっていうのは初めてだったんですけれども、まあ、本当に、二人が素晴らしくて、素晴らしくスーパーで、二人のこう、音っていうものにこう、引き寄せられるように、私自身、こう、音を紡いだ、2ステージだったかなと思います。めちゃくちゃこう、刺激をね、受けました。またこのトリオも、やっていきたいなというふうに、思っております。そしてギターファルコンくん、バイオリンゆいちゃんとの音羽、のライブが西新井カフェクレールでございました。音羽のライブ自体はですね、そんなに、久しぶりではなかったんですけれども、ちょうどね、1週間前ぐらいですかねに亡くなられました、ギターの伊藤義輝さん、私もね、何度か共演させていただいたことがあるんですけれども、ゆいちゃんがね、ハイクラットというね、デュオで、ずっとこう、活動していたんですね。もう本当にライブツアーもたくさん、行っていたし、アルバムも作っていたので、ゆいちゃんが本当に、やっぱりこう、まあ悲しいし辛いというね、思いがあったと思うんですね。ですので、この日のライブっていうのは、そんな伊藤さんに、捧げるようにというか、いう気持ちで、3人で音を出したライブだったように、思います。まあ、そんな思いもありまして、ファルコンくんと私がそれぞれ自分のオリジナル曲を、選んだんですけれども、そんなファルコンくんとの思いっていうのもすごくリンク、されたような、ところが多かったなというふうに思います。ゆいちゃんのね、思いっていうのも、伊藤さんに届いてたんじゃないかな、というふうに、思っております。そして、ピアノ、岸さやかちゃんとのデュオ。こちらは、吉祥寺のストリングスでございました。たまたまね、さやかちゃんとの演奏が、続いたんですけれども、まあ、また、デュオは、1対1ということで、まあ、時短ながらも本当にすごく濃厚な2ステージだったなというふうに思っているんですけれども、初めてね、触れるオリジナル曲っていうのは、もちろん譜面を読むエネルギーもすごく使うんですけれども、そういう曲の背景とか、こう心情とか、こうシーンみたいなものを読み取る力っていうのをすごく使うので、結構ね、二人ともお互いにヘトヘトになりながら、でもすごく充実した、デュオのライブになりました。このような1ヶ月のライブ報告でございます。それではお便りをご紹介します。梅雨に入って楽器に厳しい季節になりましたね。音楽を聴くことに変わりはないのですけれどね。舞妓さん関係では7月4日のわらびアワデライトでの配信を視聴しました。フルート、バイオリン、ピアノのトリオ。ユニット名がテネレッツァになったとのこと。ちゃんと音楽をやっている人は調べずともわかるのでしょうが、私はグーグル先生に聞きました。音の世界観を間違ってはいないのでしょうけれど、MC はちょっと違うのかも。いや、嘘ですよ。かっこ笑い。皆さんのオリジナル祭りで、それぞれ会場の響きも重なり、明るく躍動感を感じる中に、とにかく美しい音色。 なかなかない編成で、やはりフルートの存在が耳に残りました。特にバイオリンとのハーモニーがなかなか聞いたことがなく新鮮で、何度も聞いてみたいと思うような癖になる感じでした。舞子さんからは、ツリーブローウィングインザウィンド、飛び立つ水鳥、そして最近できたという遠い記憶。毎回言っていますが、聞いたことのある曲でも全く違う印象に聞こえるのが、ジャズの音楽の楽しみの一つですよね。遠い記憶は披露された楽曲の中では一番しっとりとした雰囲気だったでしょうか。たっぷりとした開放的な空間に、伸びやかに、しかし静かに奏でられるシックなサウンド。奏でられる音に身を任せてずっと聞きたい。たまらないですね。楽しいひとときをありがとうございました。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。そうですね。梅雨に入りまして、結構なね、湿気で、ちょうど PON のね、レコーディングの時は、まだギリギリ大丈夫だったかなという感じなんですけれども、あれからがすごかったですね。みんな、ひいひい言いながら、ライブをやっております。そして配信も見ていただいてありがとうございました。ユニット名はね、確か1回目なんかセッションで終わった後に、マキオちゃんがこれはユニットにしたいって言って、ユニット名を、つけてくれました。まあ頻繁にではないかもしれませんが、またね、やっていくと思いますので、いつかね、生音で聞いてください。レガトさん、ありがとうございます。次のお便り。先ほどの岸さんとのライブを振り返りながら書いてます。MC で話していた誰かのオリジナルをやるという企画は面白いかもしれませんね。かっこ笑い。さて、本題ですが、今回はライブ少なめで、6月27日の黒沢彩さんとのデュオ、7月3日の若井さん、楠井さんとのトリオ、そして昨日の岸さんとのデュオの3本でした。こうやってみると、同じライブでも全く趣が異なりますね。彩さんは演奏者以前に音楽家としての知識が豊富、かつワールドで驚かされます。その中から厳選して選曲してくるので、つい深みにはまりますが、今回はパブロ・ネルーダとルシアナ・ソウザでしょうか。詳細は省きますが、聞き応えある曲です。若井さん、楠井さんとの初共演トリオは、久しぶりのボディ&ソウルでした。若井さんと楠井さんはよく共演していて、舞子さんと若井さんも共演しているので、若井さんが3人を滑らかにつなぐ役目だったように感じましたが、かっこピアノだからなおさら。これがもう見事で、思わず笑みが溢れる内容でした。もう一つの舞子トリオとは全く異なるサウンド感ですが、これも回を重ねていくとどうなっていくのか楽しみです。そして岸さんとのデュオ、なかなか難しい選曲だったようですが、岸さんの音絵巻からの選曲は良かった。このアルバムはお気に入りなんです。二人ともにオリジナル曲がたくさんあるので、時短ではなくフルで聴きたいものですね。もう少しの我慢になりますように。それでは次のライブはオリンピックなどもあり、少し空いて8月になりそうです。笹ポンさんからいただきました。笹ポンさんに1スマイル差し上げます。笹ポンさん、ありがとうございます。そして3つのライブお越しくださいまして、どうもありがとうございました。こうしてね、ライブレポ3本上げていただくと、本当にそれぞれ音のワールドが違うものだなというふうに、また再確認というか、そんな感じで読ませていただきました。またね、それぞれ、とのライブっていうのも、次があったりしますので、自分自身、またチャレンジして、こう、深めていきたいなと思っております。笹ポンさん、ありがとうございます。次のお便り。11日に首都圏では雹が降ったようですが、九州南部は梅雨明けです。本州の梅雨明けも近いのでしょうが、東京は12日から4度目の緊急事態宣言だし、11日に吉村知事は残念だが第5波は避けられないとツイートして、まだまだ気を緩めることはできません。6日にケリーズに行きましたが、何も考えずにマスクもせず騒いでいるゆるゆるな人々が羨ましくなりました。先月、大阪フィルの定期演奏会を聞きに行きました。 ブラームスのバイオリンコンチェルトの1楽章と2楽章の間で、ソリストの方が音出しをされたままなかなか演奏に移りません。すると楽器が湿気出て、と声に出しておっしゃいました。私はクラシックコンサートで演奏家の方が曲の途中でおしゃべりなさるのを初めて見ましたが、相当焦っておられたのでしょう。この時期、湿度の高い我が国でのバイオリン族の楽器の宿命ですよね。舞妓はんは同じような経験をされたことありますか？伊藤義輝さんが2日未明に61歳という若さで他界されてしまいました。10年ほど前にケリーズでスパコネのライブを拝見して以来、伊藤さんのテクニックとアレンジの妙に惹かれました。その裏にある伊藤さんの音楽性と人柄のもとに集った人々がスパコネファミリーなのですね。私は伊藤さんのソロアルバムは全て揃え、ソロをはじめいろんな形での伊藤さんのライブを拝見しました。最初に発せられた昨年の緊急事態宣言が解けると、いち早くソロで全国ツアーを再開されましたが、終盤で体調を崩され、千秋楽の前日での和歌山でのライブが私がお目にかかった最後になってしまいました。ただただご冥福をお祈りするばかりです。さて舞妓はん、私は8月は思うように休みが取れなくなりました。休みの日数は週休2日制並みにあるものの、来月は会社が決めた休日に従わなければなりません。ヌーンさんとのツアーの日が休みに当たるといいのですが、 PON のツアーのスケジュールも可能ならば教えてください。ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1スマイル差し上げます。ケイマツさん、ありがとうございます。まずね、伊藤義輝さんのことなんですけれども、少し近況で触れましたが、伊藤さんって本当にエネルギーがね、ある方で、私もきっと復活されると思っていたので、本当にびっくり、しました。そしてね、その後にいろんなミュージシャン、そして全国のファンの方がFacebook などの投稿で、もう本当に悲しいと、すごくこう喪失感でいっぱいだというようなね、投稿を見たりたくさんしたんですよ。で、やっぱりそういうものを拝見して、伊藤さんって すごくやっぱり牽引力のある、そして引っ張って来た方なんだなというふうに改めてね、思いました。心からご冥福をお祈りいたします。そしてね、今本当に湿度がめちゃくちゃ高いんですけれども、ね、珍しいですよね。こういうクラシックの方が合間に心の声が漏れてしまったんでしょうね。よっぽどの湿気だったんだと思いますけれども、まあ私たちはね、MC がありますので、そういう時に、まあ今日は湿気がすごいですとか、まあこの間、ゆいちゃんと一緒のね、音羽のライブでもそんな話に、なったと思うんですけれども、まあ、もう少しの我慢かなというふうに思っております。PON のね、ツアーのスケジュールの方も、後ほど SNS などで上げようと思いますので、またそちらでお知らせいたします。ケイマツさん、ありがとうございます。次のお便り。こちらは Facebook から。舞妓さん、くめもんさん、こんにちは。分厚い雲の切れ間に夏空が顔を覗かせて急に暑くなったり、一転バケツをひっくり返したような雨が急に降り注いだりする季節になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そんな目まぐるしい天候の中、7月11日の日曜日に吉祥寺ストリングスにて開催された岸さやかさんとのデュオライブに参加しましたのでご報告します。今年3月20日以来、約4ヶ月ぶりの岸さんとのデュオですが、セットリストはすべてお二人のオリジナル曲、しかもその1週間前にお二人が共演された別のライブとは一曲も被らないというミラクルな選曲でした。岸さんの斬新なソロから始まるワンスインナブルームーン、バイオリンとピアノの旋律の重なりが美しい風音、ソロライブのアドリブパートが岸さんのピアノで新鮮なアウトオブザブルー、ライブをゆったりと締めくくった夏季、岸さんの曲も雨音が聞こえてきそうなレインジュレップ。舞妓さんも好きだとおっしゃる6月の歌うたい。テンポの速いやりとりを楽しまれているように見えた Up to You と名曲名演奏のオンパレードでした。 そして最初のチューニングに始まり、お互いにボケまくって拾いまくる MC で、会場は常に大盛り上がりでした。またの再演を楽しみにしております。今回2回目の演奏、1回目は5月19日のヌーンさんとの共演だったと記憶しています。のバイユアサイドは個人的に特別な思い入れのある一曲になりそうです。個人的な話になりますが、今年の春に親しい友人の訃報を聞かされました。あまりに突然のことで未だに受け入れきれていないのですが、ぽっかりと開いた心の穴をこの曲が優しく包んでくれて、心が温かくほぐれるような感覚になるのです。野田さんからいただきました。野田さんに1スマイル差し上げます。野田さん、ありがとうございます。そしてちょうど昨日ですね、お越しくださいましてどうもありがとうございました。さやかちゃんとね、私のお互いのオリジナル、まあさやかちゃんの曲も、初めて弾く曲も何曲もありましたし、さやかちゃん自身も私がもう弾いてもらっていたかなと思うような、曲も何曲も、弾いてもらったりですね、また二人ともいい緊張感の中で、できたかなというふうに思っているんですが、MC もね、やっぱりさやかちゃんって本当にエンターテイナーなので、MC が本当に上手で、滑舌も私と違って本当に良くてね、声もやっぱりちゃんと聞こえるように皆さんに、皆さんを置いていかない MC って言ったらいいんですかね。いつもね、なので、私のボケにも彼女は必ず拾ってくれるので、そういう意味でも、ね、そういう二人の、拾い合うっていう共通点があるので、楽しくやらせていただきました。そして My Your Side、ね、という曲、昨日2回目弾いたんですけれども、この曲はブログにねアップしたんですけれども、私の大学時代の、後輩が4月に亡くなりまして、で彼女がとある時に夢に出てきたんですよ。でその夢でね、こう一緒にバスに乗ってて、あ、久しぶりみたいな感じで、楽しく元気やったみたいな感じでお話してて、で、私は夢の中でも、あ、今からライブやねんって言って、ライブで先にバスを降りるんですけど、で、その時に、あ、じゃあまたね、みたいな感じで、また、会おうよ、みたいな感じで、別れた夢だったんですけれども、ほんで、その夢を見た時に、あ、これはちょっと曲にしないとと思って、書いた、一曲でした。ね、野田さんも悲しさやこう辛さっていうのは多分今もあると思うんですけれども、ね、こう、そういうふうにこの曲を受け取って、くださって共有していただいて、私もすごくこの曲を書いてよかったなというふうに思っております。また弾きますね。野田さん、ありがとうございます。次のお便り。まゆこさん、くめもんさん、こんにちは。ライブは行けていませんが、SNS 等で元気にされているご様子を拝見し、元気が何よりと感じています。ライブに行けないストレスはありますが、CD や DVD や YouTube を見ながら発散しています。この時期無理をせず、自分が楽しめると感じた時にライブに行こうと思います。新曲もたくさん作成されている様子ですので、ライブに行けたら楽しみにしてます。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさん、ありがとうございます。ソライロンさんがね、こう、書かれているように、本当にこういう時期ですので、無理をせず、ね、楽しめると感じた時にライブに行こうと思うっていうのは、本当に私も同感でというかね、素晴らしいなというふうに、今読ませていただきました。そう、新曲はね、5月に、ツアーが、中止になったっていうのがあって、その期間に5日間で5曲書くっていう、なんか謎の自分で目標を立てて、その時に一気に書いたんですけれども、またね、その新曲も聴いていただける時を私も楽しみに、しております。ソライロンさん、ありがとうございます。ここでお知らせです。7月21日水曜日18時から船橋国立コットフォルテでペインティングオブノーツ、 レコーディング後の初 PON ライブです。7月25日日曜日18時からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでライフワークのソロバイオリンライブ。7月30日金曜日18時半スタート、80分のワンステージノンアルコールカフェライブとなります。池袋アップルジャンプで福岡の素晴らしいピアニスト岩崎大輔さんとの初デュオライブ。そして8月はカフェブールマン 2days。 まず8月7日土曜日、ピアノの田中信正さんとの初デュオライブ。8月8日日曜日、ギターの藤本和馬さんとの初デュオライブがございます。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第365回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。